9月27日木曜日の朝礼を担当させていただきます。国際学部の柴と申します。現在は宗教部の仕事も担当させていただいております。新学期心を新たにという週のテーマのもとにですね、私は夏休みの思い出を少しお話ししたいと思います。横浜キャンパスは1年生、2年生が中心ですので、できるだけ堅苦しくならないのに、私もリラックスして話したいとは思ってるんですが、どうもこのちょっと高いところっていうのは、やはり緊張しますね。聞いてくださる方はどうぞ、なるべく肩の力を抜いて、聞いてください。今日は映画の話です。人は群れなすと存在になるものです。そして集団の力をしばしば絶対と信じるようになります。一月ほど前の暑い日ですが、私は今日のタイトルになりましたミリキタニの猫というドキュメンタリー映画を見ました。私の妻淡谷信子と言いますが、アジア系アメリカ人研究会というのを主催していまして、その関連でこの映画の2度目の試写会の招待をしたんですね。1回目は昨年の夏でした。映画はリンダ・ハッテンドーフというアメリカ人女性のドキュメンタリーフィルム作家が、マンハッタンのソーホ地区にある、チラシが表にございますが、お取りになったでしょうか。こういうチラシです。そこに男の人の顔が出てますね。この人は自称グレートグランドマスターというホームレスの画家です。その画家の話を扱った映画です。もう最近、メジャーになりつつあるのであまり宣伝する必要はないのかもしれないけど、私の感じたところだけお話しします。映画は寒い冬の雪の季節の中を汚い段ボール箱を引きずっていく小さな老人の姿を追っかけていきます。そして寒い冬ですからフードをかぶってますね。そのフードの中をカメラが追っかけていくと、この顔のですね、日系人の老人の顔です。その英語はですね、これは映画をご覧になれば分かりますが、過去形がない、過去の話が全部動詞の現在形で語られるという、映画です。そして、一生懸命画用紙に色鉛筆で絵を描いてるんですね。これはミリキタニの猫というタイトルなのですが、実はこの人は、猫も描きますが虎の絵も描いています。最初の、バージョンの映画では虎の絵が大きくテーマになっていました。ところがこの虎が、猫にそっくりなんですね。優しい虎なんです。そういう絵を描くんですね。鯉が例えば金魚みたいに優しいとか、そういう要素がある絵です。そんな絵の中にですね、似つかわしくない異様な風景画がありました。視界の果てにですね、切り立った岩山の平原です。平原というか盆地ですね。それで中に兵舎のような平屋が連なっている荒涼たる風景です。このホームレスの画家、名前はですね、ジミー・ストム・ミリキタニ。と言いますが、60年も前に収容されてた砂漠の中の日系人収容所の一つ、ツーリーレイク、コンセントレーションキャンプと言いますけど、の風景でした。1941年12月7日、日本では12月8日ですが、宣戦布告なしにパールハーバーの海軍基地を吸収した日本と開戦したアメリカは、その次の年の2月にですね、西海岸から500マイル以内に住む日系人と日本人、日系人もですよ、アメリカで生まれたアメリカ市民も含めて、有無も言わせず砂漠の収容所に入れたんですね。このツーリーレイクの砂漠の背景にあるキャッスルマウンテン、そして盆地に並ぶ掘立小屋の絵を見たときには、私は思わず涙がこぼれました。30年ほど前に私はいろんな事情があってアメリカに行きました。 そしてオレゴン州、最初に渡ったところでオレゴン州でですね、私を助けてくれた夫婦がいました。もう亡くなりましたが、マイク・シノダと三井シノダという夫妻です。三井という日系人の女性は、二人ともアメリカ生まれなのですが、三井という日系人の女性はコンセントレーションキャンプで高校時代を過ごし、そこで日本語の教師をしていたマイクと知り合って結婚、そこで結婚するんですね。それで3年8ヶ月過ごして、出てきます。実は先ほど見た絵というのは、その私に見覚えがあるというのはですね、そのマイクが見せてくれた風景が何枚もありましたが、と同じ絵だったんですね。同じツリーレイクにいたんです。で、砂漠の絵ですからね、盆地みたいなところに兵舎が並んでて、あとは遠くに山がある。実は誰でも丁寧に描くと同じような絵になっちゃうんですね。ですからほとんど同じ風景なんです。で、非常にびっくりしました。まあ、マイクとミッツィは、そこでの話を私に何度も話してくれました。言われなき差別っていうものですが、自分たちには全く身に覚えのない話でそこへ入れられてしまうんですね。そして抗えないっていう状態で、終わって出てきてからもその怒りのぶつけようがない、どう解釈していいかわからない人生の不条理というのはそこにある。それを若い頃、私は非常に悲しい思いをして聞きました。ただ80年代に入るとアメリカでもその日系人や日本人の名誉回復運動というのは起きます。その情景というのを実は私つぶさに見ているんですね。だからその話も本当は面白い話なんです。まあちょっと時間があるので一言だけ言います。砂漠の収容所に収容した日系人の名誉を回復しよう、彼らは正しかったんだという話を、公聴会でですね、いろんな人の意見を聞いているときに、あるアメリカ人の白人の夫人が出てきました。そしてこういうふうに言ったんです。自分は息子も夫も戦争、日本との戦争のために亡くした。日本人がここで生きているのは許せないって言いました。どちらの意見もよくわかるんですね。それを聞いたときは本当につらかったという記憶があります。まあ、この映画のジミー・ミリキタニというのはですね、大統領の謝罪や保証金のことは何も知らないで、その後ずっとホームレス続けていくわけです。まあ、しばらくはコックやってるんですね。でもコックの仕事を失うと、ホームレスやっていくんですね。なぜかというとですね、収容所ツリーレイクというのは一番、反米的な、一番日本的な色濃い人たちをぶち込んだ本土の収容所なんですね。で、そこで、アメリカに忠誠を尽くすか、アメリカのために戦争行くかという質問なんかが 出るんです。ところが、ここに入った人たちはみんな反対するんですね。そして最後には市民権を捨てるんです、アメリカの。で、ミリカにも実は市民権を捨てているんです。それで自分にはアメリカの市民権はないと思ってたんですね。で、その上、自分の故郷、実は彼は広島から来てるんですが、広島が原爆にあったことを知っていて、大変アメリカに強い怒りをずっと抱いているという生活をしていくんですね。どうもその辺の堅くなな心情というのは私もわからないわけではないですね。私自身が中国人と日本人の混血で、中国では日本人の生活を日本人として育って、まあ幼い時ですけどね、日本では今度中国人として育つという不思議な経験をしているのですね、民族とか国家とかというもの、特に力の強いものにはどうもあまりいい印象がない、悪い思い出ばかりがある。だから彼みたいにですね、逆に背を向けていくっていうような感じのものっていうのはよくわかります。今でも私自身もそのどうもへそ曲がりなことがあって、正しいと言われるものがあるとどうしてもどっか違うだろうと、 自分自身ですらも疑ってしまうような変なところがあるんですね。ところがリンダ・ハッテンドーフとの出会いでこのジミーが少しずつ変化していきます。その大きなきっかけっていうのはですね、911のワールドトレードセンターへのテロの話です。現地これは01年の話なんですが、私はちょうど98年から99年にかけてマンハッタンに住んでました。で、多分同じ頃ジミーもどっかその辺にいたんですね。彼は双方ですが、双方というのはだいたい14丁目ぐらいなんですね。 14th Street というところで、私が住んでたのは39丁目です。だからそこから20丁目ぐらいですが、丁目っていうのは短いから、20丁目っていうのはだいたい10分から15分ぐらいで歩ける距離なんですね。だからどっかでひょっとしたら会ってたんじゃないかと思います。その後も、00年から01年やっぱり同じように今度はちょっと違うところですが、いましたので、かなりすれ違っているような気がするんですね。で、911事件の時に、やっぱりホームレスにとってはかなり辛い状況になってしまったものですから、リンダ・ハッテンドーフは今度自分引き受けて自分のアパートに入れる。これもまたすごい話ですね。ホームレスの臭いの風呂に入らない、荷物はない、そういう人を自分の部屋に入れて生活させたんですから、大したもんだなと思います。で、そうやって一緒に生活していくうちに、ミリキタニという人のことをいろいろ調べていきます。ミリキタニというのは皆さん不思議と思われるかもしれませんが、三つの力の谷と書きます。元は三つの力の谷と書きます。そして調べていくうちにですね、まず今有名なアメリカ人の女性の詩人でミリキタニというのはいます。マーサ・ミリキタニかな。それがちょうどこの人の姪にあたるということが分かったんですね。それからリンダはツーリーレイク収容所にいた1万8000人ぐらいいたんですが、人たちのその後の話を全部調べていって、そして市民権放棄した人たちでも50年代には政府が自ら回復しているということを見つけたんですね。ですからミリキタニには市民権すでに回復してたんです。英語が下手なのもちょっと理由がありましてね、アメリカで生まれたんですが、小さい時に日本に帰ってきて教育を受けて、またアメリカに戻ったために、あんまり過去形を使わないという英語を喋ってるんですね。そして、ミリキタニのを社会保険事務所へ、ソーシャルセキュリティオフィス、連れて行って、それで様々な福祉活動に参加させて、ソーシャルセキュリティベネフィットを受け取れるようにするんですね。で、映画の中で小さなアパートと、それから一月380ドルという生活保護を受け取れるようになるわけです。その過程で心がだんだん打ち解けていくっていう様子がよくわかります。そういう意味では非常に、いい映画です。そしてやがて02年の夏の日にツーリーレイク参りっていうのをします。これはアメリカの日系人が、そしてその子孫が毎年夏になると繰り返すんですけど、バスを連ねてですね、砂漠の中のかつての収容所のところへ行くんです。で、一部にはまだ収容所の掘ったて小屋が残ってたり、もっと大事なことはですね、収容所3年8ヶ月ぐらいあったわけですから、そこで亡くなった人たちがそこに葬られてるんですね。だから、いわば墓参りみたいなものです。まあ、その頃になるとジミーはかなり打ち解けてきて、収容所の中で知り合った少年のことを伴うために、ツーリーレイクまで行くんですが、過ぎ去ったことについて全部許すという穏やかな気持ちになっていきます。その過程が全て出てきます。それで今日は有名な三条の説教の一節の一節から聖書朗読箇所を選びました。今の話とともにもう一回これをちょっと読み上げますのでお聞きください。憐れみ深い人は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。 平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるとあります。キリストの生きてた時代、権力を持ってた偉い人たちはみんな異教徒でした。そして貧しい人たちの中でキリストは説教をしていきます。で、今の三条の説教の第10節にはこういうふうにあります。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。映画を見る機会がありましたら、まあ他の映画に優先してちょっとこれを見ていただきたいなと思いますのと、それから映画は最後まで見てください。この映画もそうですが、タイトルバックの後に面白い場面が出てきます。どうぞ新学期です。これが私の夏休みの思い出ですが、皆さんの思い出それぞれに心にしまって、心新たに新しい学期を迎えたいと思います。それでは一言短いお祈りをさせていただきます。